改めて東京キリストの日曜礼拝に参加してくださり心から感謝します。これは10年以上前の話です。私が大学生の頃、この私たちの教会が関わっている MPO のホープワールドワイドジャパンという組織があります。私はそのホープのシャツを集めるのが大好きでした。日本はもちろん、いろんな国に行くたびにホープのシャツくれないかなって言って日本だと交換したり、ね、しました。そのホープを通して私はいろんなボランティアに参加しました。そして時にボランティアのスタッフとしてイベントの上にも関わる機会がありました。そのホープのシャツを着てイベントに関わって、自分は参加者ではなくてこのイベント主催する側になって、それに喜びと誇りを感じたのを覚えています。それはなぜなら、小さな一人のボランティアですけども、これがこの社会に貢献しているんだということを実感していたからです。自分にとって大切だったことは、やっていることに貢献、何かちゃんとした価値があること、それによって何かいい影響が人に言っていることでした。人は価値があるもの、何か得られるものがあると信じるとき、そこに加わりたい、そこに参加したいと思うようになります。今日私は同じことがこの天の御国にも当てはまると思います。今日私たちの信仰と働きは、今日私たちがどれほど天の国にこの価値があるかを信じているかにかかっています。そしてこの天の国の収穫がどれほどあるかを正しく認識しているかによります。今日私が祈っていることは、今日少しでもこの天の国に価値があること、天の国に豊かに収穫があることを知ることです。そして天の国のためにより良い働き手に変えられていくことです。今日の説教のタイトルは天の国の働き手です。今日私が話すこのマタイ10章から12章は、このミッションが大きなテーマになっています。この10章でイエスが十二使徒を呼んで、具体的なミッションにおけるディレクション、指示を出していくところから始まります。今日の一つ目のポイントは、天の国の価値を信じるです。私たちはイエスに使わされたら成功、いい結果が待っていると思ってしまいます。しかし実際、このマタイ10章から12章を読むと、働き手が送られているのに、そこでは難しい人々の反応や迫害が起こります。11章から読んでいくと、まずバプテスマのヨハネがイエスにつまずきまして、そして多くの町でイエスが奇跡を起こして福音を伝えた後に、そこの町の人たちは悔い改めませんでした。また続いてファリサイ派、律法学者、そして人々からの、この安息日に対するイエスの反応、いい反応もありました。でもそれに対して、あなたは悪魔の力で悪霊を追い出しているとまで非難されてしまいました。どうしてこのようなうまくいかない難しい人の反応があえて書かれているんでしょうか。どうしてこの使わした後にうまくいかない反応があったら、私は読んでる人は信仰を得にくいのではないかと思います。しかし神様はマタイを通してしっかりとこの実際に起きたこの出来事を記録しました。イエスが直々に目の前で奇跡を起こしても反応しない人たちがいたという現実があります。イエスに反対した人がいました。しかしイエスはその反応を前にして信仰が揺らぐことは ありませんでした。イエスはどのような信仰を持っていたんでしょうか。どのような神様との関係を持っていたんでしょうか。そしてどのような天の国を見ていたんでしょうか。人々の反応が様々だったとき、イエスはこの聖句を、この言葉を弟子たちに言いました。これはマタイ11章と続けて、その次のセリフがルカに書かれているので、2つ一緒にお読みします。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ。これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任されています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかに父を知る者はいません。続けてルカ10章。それから、イエスは弟子たちの振り向いて彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちはあなた方の見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。メン。旧約聖書に出てくる多くの信仰のヒーローは救い主イエスに会うことができませんでした。十字架の意味を知りませんでした。どうしてこの言葉がこの十一章の弟子たちが送られた後に語られているんでしょうか。今日私たちが信じているもの、読んでいるもの、聞いているもの、述べ伝えているもの、それにどれほど価値があるかを伝えているからです。イエスの存在、この天の国の価値は、今日人の反応、結果によることは一切ありません。どれほどの奇跡が起きたかではありません。大切なことは、イエスが何を語ってくれたか、イエスが何を行ってくれたかです。それがイエス・キリストの信仰でした。イエスですら厳しい反応をお受けになりました。続いての13章からは御国の成長についてが大きなテーマです。しかしそこでは御国を妨げる者がどれほどいるかということがリアルに書かれています。今日人の反応は分かりません。人の心を変えることは私たち人にはできません。私たちにできることはイエスに出会うそのチャンスを少しだけ与えることができるだけです。どのように反応するかは本人の判断です。そしてこの10章から12章ではイエスは裁き、罪の定めについてはっきりと書かれています。イエスの言葉に従わない者がどうなるかということがクリアに書かれています。しかしこれは信仰のない人を人間的に裁いている発言ではありません。聖書をよくよく読んでいくと、第一ペテロ4章では実は信仰のない人ではなくて信仰のある私たちがまず最初に裁かれることが書かれているからです。今日私たちのに任されているものはイエスを知る機会を与えることだけです。だからもし私たち自身がイエス・キリストを知らないと言ってしまうなら、この天の国でイエス・キリストが私たちのことも知らないと言います。これは厳しい現実に聞こえます。しかし私たちは今日イエスを知っている特権に授かっています。どうしてイエスを知らないということができるでしょうか。多くの人が見れなかった、聞けなかった、そのイエスの言葉を、行動を今日私たちは見ることができています。 イエスは人生すべてを捨ててでもそれを追求する価値があると言ってくださっています。今日それを心から信じているでしょうか。それを心から信じることができたなら、それが私たちがキリストを述べ伝える唯一の動機に変わっていきます。正直に話すと、私自身この面で2年間難しい思いをしてきました。そして今もしています。昨年の秋に今年のテーマ聖句が神の国はに決まったとき、心に刺さる思いがありました。それはなぜなら、正直に神の国の価値を考えたときに、今私自身が人生すべてをかけて追いかける価値があるのかどうかわからない、悩んでいる自分がいるからです。多くの経験、気づいた目によってそのような気持ちが出てきてしまいました。そう感じてしまっている自分自身に悲しさ、悔しさ、憤りを感じました。そしてテーマ聖句を読みながら、私大きな気づきが与えられました。それはこの天の国、御国の価値を私が決めてしまっていることです。いつの間にか人の反応、うまくいかないことによって、自分がそこまで価値があるのかを決めようとしてしまっていました。イエス・キリストはすべてを捨てて追いかける価値があると断言しました。今神様が私にこう、御国は、天の国はあなたの人生すべてをかけて追いかける価値がある、その報いが天にあると教えてくださっています。それなのに自分で決めようとしてしまう自己中心がありました。今確信していることは、私が経験してきたことによって御国の価値は絶対に変わらないということです。もう一度私はその確信、その喜びを取り戻す一年に今年します。取り戻すのではなくて、以前あったものを強められてその確信を持ちます。それはなぜなら、本当に心を吟味したときに、心の奥底ではそれを持ちたい、もう一度持ちたいと願っている自分がいるからです。それを神様が望んでいることを心では分かっているからです。まだこの取り組みは始まったばかりです。しかし私、新しい革袋に私自身変えられるのを楽しみにしています。そして一人の罪人が悔い改めたとき、神様がそこに大きな働きをしてくださることを信じています。今日、御国の価値、イエスの価値は人の反応、状況に一切よりません。イエスはそれを確信していました。だから人に何を言われても、どのような反応があっても、変わらずに、ぶれずに御心だけを行い続けることができました。具体的に、まず私たちの心をぜひ吟味しましょう。一人一人が御国に人生をかける価値があると今日確信していますか。正直になりましょう。もし心に私のように突っかかっているもの、人の反応、経験、そのようなものが信仰に影響していませんか。もしあるなら、私はそれでも忠実に使い続けている一人一人を心からまず尊敬しています。そしてイエスだけがその気持ちを分かってくださいます。同時に、イエスは何があっても、私たちの人生に何があっても追いかける価値がある唯一の方です。 今日自分の味わってきた経験、感じてきたこと、イエスが言ってくださったこと、今日私たちはそのどちらを選択していきますか。二つ目は経験するです。このイエスと弟子たちにとって、この御国の力を、信仰による働きを経験できたことは大きかったのではないかと思います。頭で分かっているだけではなくて、実際に奇跡、神様の働きを見て自分の手で起こしていたからです。経験することで今日私たちの確信と信仰は強められていきます。今日私はこれを経験したいなと、今年は経験したいと強く願っています。今日皆さんがこの御国の価値がある、そこに興奮した、喜び、ワクワクした、その感覚を味わったのは最後いつですか。先日 SGL のワークショップデーがありまして、その中で聖書勉強のエクササイズがありました。3人組になって、1人は聖書勉強している役、あとの2人はその人の信仰の悩みをどういうふうに聖書から分かち合うかということをエクササイズしました。10分15分の時間でした。印象的だったことは、聖書を分かち合ってる兄弟姉妹たちがものすごく生き生きしていたことです。もちろんどうしたらいいのかなと、困惑しながら祈りながらだったと思います。でも聖句を考えたり開いたり、自分の信仰の人生を話したり、自分が最も大切、最も価値があると信じているイエスのことを分かち合う、その中で表情が柔らかくなって、ものすごい喜びが伝わってきました。エクササイズでそうなら、実際に私たちが聖書によって人の人生が変えられるのを見たときは、どれほどの喜びがあるでしょうか。今日私はこの教会の何人もの兄弟姉妹の皆さんが、それらを経験することで別人のように変えられ喜んでいることを知っています。そしてその経験によって、より御国に、天の国に価値があるんだと信じていることを知っています。むしろ喜びすぎてそっちの方に行きすぎて、私はもうちょっと家族と時間を過ごした方がいいんじゃないかなというふうに思ってしまう、話した兄弟姉妹もいました。ぜひ小グループ、ミニストリーを超えて皆さんで一緒にこれを経験しませんか。礼拝後の交わり、ランチで共に一緒に交わって、共に一緒に御言葉を伝えましょう。皆さん一人一人の人生、一人一人のユニークな経験が御国に貢献することができますよ。実際に神様こそが一番人の人生に働くことを願っています。天の国の価値は今日私たちには計り知れません。アーメン。二つ目のポイントは、天の国の収穫を信じるです。九章の最後では、この収穫と働き手についてイエスが語られています。マタイの9章35節から10章1節まで、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。アーメン。イエスの ユーマのあるところは、働き手を祈りなさいと言いながら、一節先にあなた方が働き手だよっていうところですね。この10章からは、8章9章でイエスが行ってきた奇跡をイエスなしで彼らが行うことをイエスは期待します。イエスはこの御国のミッションを12人の弟子にかけました。私はもっといい、もっと効率的な、もっと確実な方法があったのではないかなと人間的に思ってしまいます。この十二使徒はあまり教養のない田舎出身の者たちで、身分の低い者たちでした。一般的な人でした。私だったらもっとこう地位の高い人とか、今だとインフルエンサーとか、そういった人から始めたいというふうに思います。でも神様のやり方はいつも人のやり方とは全く異なります。実際にこの使徒たちからイエスの福音は世界中に広まっていきました。このマタイの福音書を書いたマタイさんもこの十二使徒の一人でした。彼は徴税人でした。一体ユダヤ人の誰が、この徴税人が救い主イエスを述べ伝える十二使徒になることを予想したでしょうか。マタイはイエスに出会って、イエスに触れられて、イエスに新しい人生の目的を与えられて、イエスに従いました。改めてイエスは、今私たちがどうか、マタイがどうだったかではなくて、これからどうなるかということを見ておられる方です。そしてこの12人の弟子たちを選ぶイエスを見ながら、改めてイエスのミッションはイエスだけではやらなかったということです。イエスだけでは果たさなかったということです。イエスの時代にこの12人の弟子たちが必要でした。そして今の時代には働き手が必要です。旧イエスのミッションを共に行う、一緒に行うために、今日私たちはイエスに必要とされています。今日私たちは収穫を一緒に刈り取っていく天の国の働き手です。この教会で今日私は自分が働き手はないではないと思っている兄弟姉妹は一人もいないと断言します。皆さんの心の中にいつも教会のこと、いつも神様のことがあることを私は知っています。神様が一番それをご存知です。今日だからこそ、今日はこのイエスの言葉をみんなと一緒に受け止めたいです。イエスの言葉を共に信じたいです。イエスはこう言いました。収穫は多いが働き手が少ない。まあ、日本人的には、海外の方は分かんないですけど、これを読むと働き手が少ないというネガティブな方に目が行きやすいですね。でもここで大事なことは、イエスは収穫が多いと約束してくださっていることです。この事実を伝えてくださっていることです。今日働き手が少ないのは、収穫が多いというその約束を信じきれていないからかもしれません。自分がいかにいい働き手になれるかではなくて、いかに収穫が多いかに今日目を向けていく必要があります。信じていたら収穫の準備をして、その刈り入れのための種をまき始めます。信仰のあるところからアイディア、インスピレーション、行動が生まれてきます。そして何よりも神様は信仰が大好物です。聖書の原則は、信仰のあるところに神様が働いてくださる。とてもシンプルです。 兄弟姉妹の皆さん、共に信仰からもう一度始めませんか。これ私事なんですけども、最近調布に引っ越しました。はい、先日調布のに住んでるですね、兄弟姉妹たちが私たちのウェルカム会を行ってくださいました。ここに参加して改めて世代を超えた兄弟姉妹の多さ、そしてこの、どこに行っても変わらない愛、温かさを感じました。心から感謝しています。まるで一つの教会のようだなというふうに思いました。私は心の中で調布チャーチオブクライストと自分で呼んでいます。素晴らしいことは、小さな子供からシニアの方まで家族が集まっていることです。今年私のフォーカスの一つは、この地域に根ざしたコミュニティに属して愛していくことです。私自身口では言いながらなかなか実践できていませんでした。なので今年はここが自分の一つの教会だと思って共に使いたいというふうに思っています。この例の家族の中でもお互いに支え合ってキリストに近づき合っていきたいです。あまりにも近くに住みすぎて、最近スーパーとかカフェに行くと兄弟姉妹と会うことが身が本当に引き締まる思いになります。でも素晴らしいです。昨年小グループのハイライトの一つは、おのおのがおのおののこの肉のファミリーのためにおのおの家族の場所を訪れたということです。ある家族は仙台、福島、ある家族は神奈川の南の方、行けてない家族もいたんですけども、基本的にはほとんどの家族の家に行くことができ、お父さんお母さんと交わることができました。どうしてこれを始めたか、それなぜなら私たちにとって、肉の家族は大切な家族だからです。私たちが例の家族であるならば、その人たちの肉の家族を家族として愛したい、つながりたいという思いからこれが始まりました。改めていろんな家族を行く中で、この御国の同世代の関係を見てもらったりして、ものすごく励まされる時間になりました。そして振り返ると、昨年はほとんどの実は肉の家族の人たちが礼拝や、バイブルトークイベントに参加してくださいました。私が確信していることは、今日私たちの小グループはお互いの家族に福音を伝える、その働き手であるということです。そのために今日使い合うことができるということを信じています。今年もぜひ全日本に一緒にみんなで行きましょうね。イエスは収穫が多いと約束してくださいました。だからこそイエスはこの後10章の続きで具体的な指示を弟子たちにしました。今日弟子たちが整えられれば整えられるほど良い働き手として収穫を刈り取ることができるからです。最後にいくつかの具体的な指示を見て終わりたいと思います。一つ目はマタイ10章8節、ただで受けたのだからただで与えるということです。今日働き手になれることは特権です。このマタイ10章の時点で弟子たちはイエスの十字架を知りませんでした。受けていませんでした。しかしこの時点ですでにイエスから多くのものを受けていました。たくさんありました。そして今日私たち自身もどれほど多くのものが神様から無償で与えられているでしょうか。その最たるものが十字架による罪の許しです。無償で与えられました。私たちがそれに値する何かをしたわけではありませんでした。今日何か与えることを考えるときに、その前に心を静めて、どれほど私たちが神様から無償で与えられたのかをぜひ考えましょう。二つ目は聖霊に頼るということです。マタイ10章19節から、 引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。今日私たちには聖霊が与えられています。何を話すのか、何を話さないのか、いつなのか、何が適切なのか、聖霊にぜひより頼みましょう。私自身がよくやってしまうことは、自分がどのように話すかばかりにフォーカスがいって、本当にその人に対して神様が話したいことを見逃してしまうことです。自分にばかり目がいってその人を見れなくなってしまうことがあります。人に神様を伝える前に、そして伝える最中、今私自身何を話したらいいのか、話さない方がいいのか、神様教えてください、見せてくださいというふうに祈っています。そして不思議なことに、その話が終わった後に、私がもともと準備していなかった、考えていなかった話、聖句が相手の助けになっていることが実際に多いです。そう思った時に、私は聖霊が私を通して語ってくれたことに感謝するようにしています。最後は神を恐れるです。10章26節から、人々を恐れてはならない、覆われているもので表されないものは何もなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も自国で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。今日人ではなくて神を恐れましょう。今日私たちは自分を含めた人ばかりに目が行き、人を恐れてしまいます。ぜひ収穫を作ることも、そして滅ぼすこともできる、その神様を共に恐れましょう。その神の前で私たちは頭を垂れて共に祈りましょう。今日私たちは天の国の働き手です。今日どのような経験、人の反応があったとしても、御国の価値は変わりません。そして顔を上げると霊的収穫が今日私たちを待っています。その価値とその収穫を信じて、良い種をまく働き手に全日本でなっていきましょう。聖経上になります。ありがとうございました。